番日はしょーい。本日3月29日旧暦の2月21日になっております。火曜リジンチャンプル、本日うどんちゃん一人なんですけれども、お送りいたしますよ。皆さんよろしくお願いいたします。さあ、一人喋りになって早3回目ぐらいかな。はい、あの先週はですね、ちょっとあのうどんの都合で、あのお休みいただきまして、あのみんなの歌ね、劇団おぜさんの本公演のね、告知のための特番という形で組ませていただきました。お休みいただきありがとうございます。そしてね、今日もまた元気いっぱいうどん海王オリジンチャンプルやってまいりますので、よろしくお願いいたします。さあ、本日の、あれですよ、トーク、テーマトーク、沖縄と内地のギャップでございます。皆さんね、先週ね、ちょっとみんなの歌さんで、あなたの好きな歌は何ですかとかね、そういう感じで皆さんお聞きしたと思うんですけれども、本日はギャップです。もうね、引っ越しシーズンでしょ。内地に進学しに行ったりします。うちなんちゅね、沖縄の人が内地に行ったらどんなギャップに悩まされるか、戸惑うか、もしくは内地から沖縄に来てね、はっさ沖縄の人よ、こんなことするのか、こんなこと言うのかとか、ギャップね、多分違いあると思うんですよ。驚くこと、また嬉しいこと、って笑っちゃうこととかね、いろいろあると思いますけども、皆さんはこういう体験しましたでしょうか。皆さんのね、なんか体験などをお聞きしたいなと思っておりますよ。うどんね、皆さんどんどんメールメッセージお待ちしております。アドレス、ちょっともう冒頭から言いますよ。アドレス、origin@fmnaha.jp、 すべて小文字 origin@fmnaha.jp となっております。 CM ではございません、オープニングです。はいさあ、もうね、劇団おぜのみんなの歌本公演48回になりますよ。もうあと2週間後、もう2週間もないね、あと10日ぐらい、本番まで10日ぐらいになりましたけれども、ここでね、ちょっと告知しておきましょうね。先週もいっぱいやったと思いますけれども、2016年の4月9日、土曜日、4月10日日曜日、テープスホール計2回公演ですね。4月9日9日ね、土曜日は、19時開演、30分前会場ということで、でまた4月10日日曜日は14時開演ということになっておりますので、皆さんのお間違いのないよう時間ね、チェックしていらしてください。そしてね、場所はテンプスホールになっておりますよ。テンプスの葉の4階ですね。はい、若手3人がデビューということで、劇団おぜさんの方もね、いろいろね、稽古もうすごい頑張ってるんです。もう頑張ってる頃じゃないでしょうかとうどんは思うんですよ。はい、3名というからね、だ3名の名前言っておこうかな。はい、キャストでね、もちろん今までのね、劇団おぜということでのキャストの皆さんと、そして新人ですね、言いましょうね、前城、美香、渡嘉敷、直高、与那嶺、新、3名ですね。いや、女の子1人、男の子2人ということでね、こういう風にデビュー、ういういしいじゃないですか。どうぞ皆さん、この3人ね、どんな顔しているかね、どんな演技するかね、見てみようかね、という気持ちでもね、いいですので、楽しみに、どうぞ4月9日、4月10日はね、テンプスホールの方に劇団大勢48回公演、48回公演、みんなの歌、どうぞね、足を運んでみてください。またね、このみんな見ました？みんなの歌の、ね、フライヤーというかチラシのね、表紙、いやー、これレトロでいいんじゃないですか。またね、まがまがしくね、これは何だったっけ、歌姫が載っておりますけども、美人ですね。何だったっけ、金之助マリエだった何だったかな、マリコだった。もうこういう名前でね、歌手が、昔の歌手がね、載ってるみたいですけどもね。何でしたこれ？あった！金の城、金の城、あ、金の城マリエ。もうね、最初見た時もう笑ってしまいましたけどもね。そうだ、金の城マリエ。デビュー曲、デビュー39周年記念ベスト。 人生色満茶ということでね、はあ、もう美人さんだのに、もうね、美人さんですよ、いるしるで。どうぞ皆さん見に来てください。さあ、この金之助マリエさんは出演するでしょうか、見てのお楽しみ。してまたですね、高知高子さんと秋山ひとみさんがダブルキャストということで、土曜日が高知高子出演、日曜日が秋山ひとみ出演となっております。ここもね、多分違うと思うんですよ。同じ役柄でも、まあ、高知高子の役柄、秋山ひとみの役柄で、まあね、時間とご予算に余裕がある方は、どうぞぜひね、二日間見るのもいいんじゃないかな。なんか違う感じのね、舞台になるんじゃないかなと、うどんも楽しみにしております。はい。ちなみにな、じゃあ料金言いましょうかね。料金前売り、大人に500円。失礼しました。大人2500円。小中高生1500円。当日各500円増しとなっておりますので、どうぞオリジンに問い合わせて、どうぞ予約してください。チケット予約番号、098-866-6118。098-866-6118。オリジンコーポレーションとなっております。どうぞ皆さん予約してね、みんなの歌見に行ってください。よろしくお願いいたします。さあ本日のトークテーマ、沖縄と内地のギャップ、違いということでね。はい、もうね、いろいろね、ありますよ。皆さんどうですかね？あります、あります。まあ、うどんはね、20代中旬、中盤の頃は宇都宮の方に、住んでおりまして、3年間ね。ちょっと主人の転勤のあれでね。で、また30代のね、中盤から後半にかけては千葉県の方にね、ちょっと、まあ3年、これも3年ぐらい住んでたんですけれども、いや、まあ、ギャップというかね、まあ沖縄の人が独特なんでしょうか。まあ沖縄だけではなく、各地方でもね、あると思いますけれども。うん、まず、びっくりしたのが名前の呼び方ね。やっぱり内地の方ではですね、みんながどうかわからないんですけれども、何々ちゃん、何々くん、とかね。何々さん。いや、もちろん沖縄でもありますけれども、なんかね、優しいというか、ああ、ナオミちゃんとかね。うん、沖縄だと、あ、ナオミね、って、なんかこう伸ばすという。ああ、ナオミ、ああ、ナオミ、っていうかね、み、伸ばすとか。そしてね、ナナミちゃん、じゃなくて、沖縄ではナーナー。とかね。よく言いますね。スーズーとかね。そう。まあ、男性の、まあ、同級生のね、まあ、ニックネームというか、呼び名というか、そういうのもありまして、ミノルだったら、ミンルーとかね。サトシだったら、まあ、サートとか、サッシーとかね。テルワキだったら、テルボーとかね。マナブだったら、マンブーかな。まあ、いろいろこういうふうな、呼び方というか、独特なあれがあるんですけれども、どんなですかね、内地ではやっぱりあります、こういうなんか違いとかね。自分がこう違うなと思ったのは、すごく丁寧に言ってくれるなということだったんですよ。何々ちゃんとかね。そう、私伊波雅美でしょ、本名ね、伊波ちゃんって呼ばれてました。まあ伊波っていう名字もね、ちょっと珍しいので名字で呼ばれるとかね。そう、こういうね、ちょっとやっぱりギャップっていうか、なんかやっぱりちょっと違うなぁと。してね、うどんのねえねえから聞いた話。まあ、うどんのねえねえも、若い頃はっていうか、大学、ちょっと、愛知県か名古屋かなの方に行ってたんですよ。4年間ね。その時に、沖縄の人たちで、ファーストフード行くって言って、なんか、ちっちゃいなんかファーストフードハンバーガー屋さんがあって、まあ、セット頼んだんでしょうね。そしてね、注文の時に、ポテトにケチャップくださいって言ったらしいんですよ。まあ、うどんのねねはもう50歳なので、かなり上なんですけど、50歳なので、あの時はあまり、今は多分あると思うんですよ、ケチャップね。ちゃんと封されてるのが。だけど、あの時にケチャップくださいって言ったから、あっちの店員が、は？え、何ですか？って言ったら、いや、ポテトにつけるケチャップください、一つください、ケチャップくださいって言ったから、あ、少々お待ちくださいと言って、うちのお姉たちは待ってて、長らく来なかったみたい。あい、すいません、ケチャップくださいって、あ、少々お待ちくださいと。で、まあ、丁寧にね、言われて。そして、来たのがもう結構ね、15分くらい経ってて、なんかね、 あの、これ本当の話ですよ。ねえねえの話。ねえねえが嘘ついてなければ本当の話。あの、銀紙、アルミホイルありますでしょ。あれをちょっと丸く手でね、手作りの感じで、こう、器の上にちっちゃくね、かたどって、そこにケチャップを入れて、すいません、大変ながらお待たせいたしましたって、持ってきたみたいなんですよ。この、なんていうのかな。何が言いたいかというと、ま、沖縄イコール、ま、ポテトにケチャップっていうのが、なんか、まあ、小沢出身っていうのも あってからのか、かな。当たり前なんですよ。ポテトにケチャップっていうのは。まあ、アメリカ文化かね、これも。で、ねえねえは、ええ、この銀紙の器ありえんけど、ええ、15分もかかってるから、ええ、近所にケチャップ買いに行ったんじゃないかって、友達と笑ってたんだよっていう話を聞いたことがあるんですよ。いやー、これ聞いたときちょっと衝撃を受けましたけどね。はぁ、なんでよと。まあ、沖縄のね、ファーストフードっていうのはやっぱりあの、今みたいにちょっとケチャップをこう、封してるものはなくてもほら、ちっちゃいプラスチックの器具にピーってね、ケチャップが入ってるのをもらえたりしましたでしょ。どこのファーストフードでもね。だから、こういうのもやっぱり違いかな、ギャップというか、まあ、習慣というかね、の違いなのかなと思っておりますけれども。どんなかね、あ、そうだ、本当だ。いろいろツイキャスでも来ておりますよ。ありがとうございます。そうね、あ、うちさんから来ております。ありがとうございます。スパゲティにトースト沖縄だけだろう、やろうな、と来てますね。そう。スパゲティ頼んでトースト。これね、なんかテレビでやってたんですよ。沖縄だけだよって。いや、スパゲティにね、トースト、パンがついてこないとなんか損した気分になりますから。やっぱこれも独特のね、あの沖縄のあれなんでしょうか、あの風習というかね、習慣、風習かな。ちょっと大げさかもしれないんですけれども、なんかそういうのもあるのかなってうどん思ってます。でね、まあ、これもよくあのテレビで言われてましたよね。県民賞とかね、なんかコンビニでおにぎり温めますかっていうのは沖縄でしか言わんよとかね。うん、内地ではね、あの、聞きませんよって。あ、だったら、ひじゅる国交のおにぎりあんたたち食べるのって、まあ、私たちは思いますけれども。あ、でも自分内地行った時におにぎり、温めさせたかな？全然覚えてないんですよ。そう、全然覚えてない。あ、意識してなかったからかね。なんかよくわからないんですけど、どんなですかね。まあまあまあまあ、まあこれはいいんでしょうね。まあいろいろ各地域でもね、いろいろあると思いますから。うん。ねえ。まあこれはギャップというか、面白いなと思ったのが一つあって。今もあるかな？結構ね、結構10年前ぐらいに見つけたと思うんですけど、うるま市に、あの、美容室じゃなくて、男の お父さんとか、男の子が行く理容室があるでしょ。理容室のさ、あの名前は忘れたんだけど、車で通って赤信号だったから止まってたんですよ。したら、あ、面白い、あの、あれが書かれてたの、営業時間何時何時っていうのがね、こう、大きく結構あの、入り口の方に書かれていて、で、営業時間、まあ、11時から、あの、19時とかね、普通に書かれてて、休み、用事が上がるとき。で、下に、だいたい、木曜日とか書かれて、適当。だから、この利用室を経営してる人は絶対おじいじゃないかなと思ったんですけど。だって、休み、用事が上がるとき、そして、大体何曜日、毎週木曜日だったから、に書かれてたんですよ。もう写真撮りたかったんですけど、もう何せもう運転していて赤信号で止まってるときだったので、で、10年前にこれを見つけて、ここで車止まったらもう写真撮ろう。もしかしたらもうどっか路中してからここ写真撮ろうかなと思うぐらいだったんですけど、でもね、中に人もいるし、この入り口だけ写真堂々となんか撮るうどんはちょっと度胸がなくて、もういつも口でね、こんなところがあるよ、あんたたちわかるねってやっぱりわかる人もいるんですよね。そう、わからない人もいるけど、わかる人もいる。ああ、このなんていう、髪切り屋だったかね、利用室だったか忘れちゃった。もう、ちょっと衝撃的だったんですけどもね。はい。 でね、まあ、ウドの娘もね、去年の4月に、福岡の方に大学にね、行くということで行って、やっぱり沖縄から福岡に、まあ、福岡ね、内地の方に行って、のギャップやっぱりね、感じたみたいですよ。まあ、それなりにね、ウドの娘なりに、まだまだ若いんですけど、19ぐらいなんですけど、やっぱりなんか違うよ、とか。あ、でも福岡に住んでるって言うと、やっぱ大阪の子もいたり、もちろん福岡地元の子もいたり、鹿児島の子がいたり、長野県の子がいたりとか、東京の子がいたりとか、いろいろね、いると思うんですけど、やっぱりなんか留学生もいてね、韓国とか中国とかの留学生もいて、そのギャップの違いもね、うち娘が話しててね、言ってたんですけど、なんか、これってちょっと偏見になるのかな、まあ、外国のね、韓国とか中国とかどこだったかな、どっから来たというか、もう一個中近東あたりからよ、なんか来てる男の人がいて、もうデージ声が大きいと、もうところ構わず、もう内緒話もできないぐらい、もうわわわって大きく喋ると、これはなんか沖縄の人も大きく喋るんじゃない、ちょっと沖縄の人と似てて、他のなんか内地の友達とかは静かに喋ると。いや、これ人によるのかな、わからんな、人によるかわからないんですけども、なんかこういうね、ギャップとかあるよ。もっと何だったかな、聞いたけど忘れたな。まあまあまあ、でも沖縄の人が一人っていうわけじゃなくて、まあ何名かで、ここは違うね、あんなだねっていうのが笑いながら、まあ楽しく過ごしてるようですけれども、いやでもね、うどんがこう宇都宮にいるときは、まあ20代の中旬でね、25、6かからの3年間、いたんですけど、まあ娘が、保育園に行き出して、まあ自分も同じ保育園に勤めてたんですけど、赤ちゃんクラスにいて、でうどんの娘は1歳児のクラスにいたんですけども、違うお部屋でね、保育園の時に、まあ、ちょっと髪長かったので、自分が完封してたんですよ。したら、なんか、ある男の子がね、からかって、こう、いちごの完封ゴムを、パサッと娘取ったみたいなんですよ。そしたら、もう大泣きして、完封返して、完封完封って言って、もう多分男の子、追いかけっこしてて、娘は泣いてね。そしたら、このお部屋の先生が、うぞんの娘の担任の先生が、私の部屋に来て、あ、イハ先生、イハ先生って、どうしたんですかって言ったら、イハ先生の娘がね、わけのわからんこと言ってるって言うんですよ。で、あ、そうって言って、まあ同じ、まあ保育園内なので、ちょっと部屋を覗くと、寒風返して、寒風返して、って言って、まあ1歳ぐらいだったんですけど、まあ拙い言葉でね、一生懸命訴えてる娘を見て、ちょっとうるっときたんですけども、あ、寒風っていうのは多分娘は、髪を、縛るゴムのことを言ってると思うので、多分、男の子が今持ってるゴムのことを寒風返してって言ってると思いますので、って言ったら、ああ、そうなの、ありがとうね、って言って、まあ、返してもらったっていう、何でもない話ではあるんですけども、そう、なんか髪を縛ることね、寒風って言うでしょ、言うとこ。髪を言うとかね。で、そう、でも私がずっと七寒風寒風言うからさ、娘も寒風寒風言うんですよ。そう、だからね、まあ、周りのってのはね、何言ってるかわからない。ねえ、いや先生何言ってんだって。まあ、宇都宮なのでこんな感じなんですよ。何言ってんだ、あの子は何言ってんだって言うから、あ、こう言ってますって言って。で、またね、宇都宮の子供たちと話すのも面白いんですよ。もう3、4歳児の子が、先生、私の、お父さんは、って、こんな感じでいっぱいね、いろいろ言ってくれるんですよね。で、多分沖縄の、って、なかなかね、本題に入らないっていう、ああいう感じと、多分同じじゃないかな、とは思っております。まあ、こんな感じでね、沖縄と内地のギャップ、違いなど、トークメッセージお待ちしております。メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字、origin@fmnaha.jp となっております。CM です。
本日は修理にやってきました。
おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
ポッドキャストも配信中。
リスナーの皆さん聞いてますか？
はい、火曜オリジンチャンプルーお送りしております。本日のトークテーマ、沖縄と内地のギャップ、間違いね。皆さん驚いたこととかありましたら、どうぞメールメッセージお寄せください。さあ、ツイキャスもね、いろいろ来ております。ありがとうございます。ちょっとね、メール行きましょうかね。はい。で、行きましょう。うどんちゃん、こんにちは。こんにちは。横浜のモンパです。ありがとうございます。こちら。関東地方でも桜が咲き始めました。いやー、いいね、内地の桜。うん、今週末あたりはお花見が楽しめそうです。さてさて、今日のトークテーマは思い出の歌でしたね。あ、これ先週ですね。ごめんね。はい、いいですよ。思い出の歌と聞かれて、実は思い出せない曲があるのです。それは僕の中学校の卒業式のこと。仰げば尊しの代わりに歌った曲があったと思うのですが、その曲が思い出せません。ん？なるほど。なんだろう。僕の中学では音楽の先生たちがとても個性的で積極的でした。音楽に力を入れていて、いろんな行事の時に歌を歌ったり、楽器を演奏したりしていたと思います。なるほど。そんなことで、卒業式にも仰げば尊しではとても普通で面白くないと思ったのか、代わりの卒業式にふさわしい曲を歌いましょうということになりました。うん、しかも卒業式はおそらくみんな泣いてしまって、音楽の出来としてはあまり良くないだろうから、前日のリハーサルの時の歌声を録音して、一番出来の良かったものをみんなに配るんだとか。なるほどね。昔はカセットテープに録音で、すぐにはダビングできなかったので、結局もらえずじまいだったんですけどね。そんな感じの僕の中学の卒業式でした。うどんちゃんは卒業式のことを今でも覚えてますか？ではでは、今日も時間まで放送ちばってね、ということで、横浜のモンパさんからいただきました。ありがとうございました。そうか、先週ね、特番の時ね、みんなの歌特番でね、思い出の曲というのをね、募集しましたんですけど、そうか、ね、うどんの中学の卒業式の歌はね、やっぱりあれだったよ。送る言葉とか、ね、小学校だったかな、これ。いや、中学校だったと思うんですけど、うん、仰げば尊しとか、蛍の光じゃなくて、うん、あれだった、やっぱり、送る言葉と、思い出がいっぱい、H2O のよ。うん、あれだったと思いますね。まあ、在校生徒が歌ったり、卒業生が歌ったりね、いろいろこうありますけれども、どっちかだったっていうのはちょっとわからないんですけど、でも送る言葉を歌ってめっちゃ泣いた覚えがある。なんかわからんけど、なんか恥ずかしい、今も私恥ずかしいけど、めっちゃ仰げば尊しじゃない、なんだ、送る言葉を聞いて、歌って歌いながらめっちゃ泣いて、もう大変、鼻水が大変だったっていうのを覚えてるんですよ。あれでね、涙こらえて微笑むよりもとか、多分なんか歌詞をね、自分今でもそうなんですけど、歌ってメロディーももちろんあれなんですけど、最初に歌詞を私聞いちゃうんですよ。歌とかね、初見なんです。初めて聞いた曲とかは、メロディーもはもう別もちろんなんですけど、でもメロディーよりも先に内容ね、この詩は何を、この歌は何を言おうとしているのかっていう歌詞をね、すごい聞き入ってしまってね、この歌詞でね、多分ね、中学校の時もまた換気なのでね、すごいもうこの送る言葉の歌詞をね、飲み込んで噛み砕いて、もう自分の中でいろんな気持ちが湧き上がって、多分ね、鼻水そうしてないと思います、泣いたと思います。はい、以上です。モンパさん、ありがとうございました。さあ、次行きましょうか。はい、行きましょう。はい、うどんちゃん、こんにちは。こんにちは。さんちゃんは来てるかな？今日もお休みです。モンパの嫁です。ということで、ありがとうございます。はい、うどんちゃん、ROK に出演されてたんですね。聞けなくて残念でした。どんなでしたか？はい、ありがとうございます。そうですね、ちょっと急だったんですけど、そうそう、土曜日ですよね。すぐの土曜日、26日かな、土曜日に、お昼のね、 あいもこさんのラジオ番組がお休み、お二人がお休みということで、そう、うどんね、急遽出させていただいたんですよ。もう本当恐縮です。ありがとうございます。めっちゃ緊張しましたね。まあ、アロケのアナウンサーの、セイヤーとね、二人でデブートークしましたけどもね。まあ、いろいろね、お話ししました。楽しかったです。はい。とても緊張したんですけどね、楽しかったです。もうスタッフさんも皆さんね、はい、いろいろ協力していただいて、無事終わりました。ありがとうございます。さて、今日のテーマは、思い出の曲。そう、モンパの夢さん。これね、先週のお題ね。まあでもいいんです。うん。でもね、先週思い出の曲。さあ、行きましょう。小学校の頃、しばらく病気にかかって、夜寝れなかったことがありました。あら。そんな時、放送局で技術の仕事をしていた父が、ラジオは遠くの放送が聞けたりするので面白いよ。暇だったら試してみなさい。と言って、ラジオを貸してくれました。いいじゃないですか。いいお父さんだ。うん。それが私がラジオをよく聞くようになったきっかけでした。素晴らしい。毎日眠れなくて辛いので、ラジオの深夜放送を聞きながらぼんやりしていました。その頃よく聞いていたのが、大阪の朝日放送 ABC ヤングリクエストでした。そして、その番組で毎日のように流れていたのが、中島みゆきの悪女でした。うどんちゃんは同じ世代だと思いますが、この曲はご存知ですか？とても知ってます。うん。小学生、真ん中頃の私には、なんだか大人な曲だけど、さっぱり意味がわかりませんでした。でしょうね。うん。マリコの部屋で、という歌い出しなんですが、マリコって一体誰？って思ってました。でも、印象が強くて思い出の曲です。カラオケで歌ったりします。では、ということで、モンパの嫁さんからいただきました。ありがとうございます。わかる。自分も、マリコの部屋へ電話をって、タイヤがマリコってって思いましたね。一緒です。うん。小学校の時に流行ってたのかな。でも自分も、これぐらいだったかも。うん、歌えといえば歌えるかもしれないんですけど、歌ったことない。カラオケとか。うん。でもやっぱネーネーがいるので、やっぱネーネーの影響でね、あ、でもな、ネーネー中島みゆきあまり聞かなかったんだよな。あれ聞いてたよ、よく。吹きの塔とか。ごめん。ねえねえ聞いてたらデジ怒られるかもしれん。吹きの塔とか、オフコースとかね。松山シアルとかがやってたのかな。なんかね、こう、フォークソングみたいなの、めっちゃ聞いてて、自分ももう密かに流れてちょっと、もう、まあね、お家の壁も薄いんでね、曲聞こえてくんですよ、自分のところまでね。ねえねえ聞いてるぜ、みたいな感じで。どうも。聞いてたんですけど。はい。でも悪女、中島みゆき。そうですね。うどんもちっちゃい時は、うん、でも、ラジカセはね、やっぱりね、上の兄弟が占領するので、うどんまでは回ってこないんですよ。なんかあれが聞いてるのをちょっと聞くとか。で、結構ラジオでね、悪女流れてたかもしれんな。まあ、いろいろね、テレビとかでも、ベスト10とかでもやってましたので、うん。まあ、本人は出ないけど、ほら、VTR が流れるでしょう。うん、聞いてたと思います。そっか、悪女。そうだよ、小学生が聞いたら、ぬやがと思うもんね。わかります。すごくわかる、モンパの嫁さん。はい、ありがとうございました。さあ、次参りましょうかね。さあ行きましょう。はい。うどんちゃん、お帰りなさい。ただいま。さんちゃんもいるのかな？大城くまさん、こんばんは。東京から国分寺の加藤ちゃんです。ということで、ありがとうございます。さっき、ニュースを読んで気がついたんだけど、よく犯人が被っている顔の見えない帽子があるじゃない？あれ、目出し帽だと思ってた。うどんも。目出し帽なのね。知ってた？目出しじゃないんだ。目出しなんだ。目に出るし。目出し帽。知らんかった。皆さんも似たような最近気がついたことありますか？ではでは放送ちばってね。さんちゃんいたらいつものあれお願いね。覚えてるかなと、加藤ちゃんの中でいただきました。ありがとうございます。おお、目出し帽なんだ。目出しではなく、目出し帽。はあ。あれ、鼻も出てない？口もない？あれ？目だけだった？あれ？ 鼻も口も開いてないあれ。あれだから目鼻口出し棒じゃない。しょうもない、ごめんなさい。はい、今日もねさんちゃんちょっといないのであれはちょっとできないんですけども、かとちゃんさんすいません。あ、はい、もう2通目かとちゃんさんから来ておりますよ。え、うどんちゃんお疲れ様です。2通目の国分寺のかとちゃんです。早速沖縄と内地のギャップ、さあ何でしょうか。前に西表の民宿に泊まった時、東京から来たお客さんが夕飯時に民宿のおじいにお酒って頼んでたんだけど、民宿のおじいがどんなして飲むのって聞いたら、お客さんそのままでいいよってお客さんおじいが渡したコップの液体をすって魂を落としてお腹痛い、魂を落としていました。お客さんは日本酒を飲みたくてお酒って頼んだんだけど、民宿のおじいにはお酒って言ったのは島のことだったと思います。待ってないじゃ元気出したんだね。うん。予想通りの成り行きがおかしかったです。ふふ。うどんちゃんも島と日本酒を間違える人見たことありますか？ではでは放送ちばってね。ということで、国分寺の加藤ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。島の現役は氷とか入ってなかったらきついんじゃないですか。どんなだろう。あ、でも分からん。そうだね、やっぱ沖縄だったらお酒ってやっぱり島って感じでね、私たちもね。まさかお酒ってで日本酒って思わんかも。日本酒って言ったら、あ、日本酒ねってなるけど、ワンカップとかね。いや、味全然違うと思います。まあ自分もね、あれ、なんだった？若い時に、あれよあれ、まあね、もう忘れもしない。先輩がまず飲んで飲みやすいからってね、日本酒の剣菱、一升瓶やったんですよ、目の前に。まず飲んでみって、こう紙コップに入れて、飲まされて。ああ、そう、あんまりお酒とか飲まないけど、あ、飲みやすいですねって言っても、その後から記憶がないね、ぶっ倒れてね。危険です。はい。もう絶対島と間違いないね。鼻からこう通るあれも全然違うし、香りみたいのも。違うじゃないですか。でもね、うどんも、二十歳の時か、日本酒飲んでぶっ倒れて、もう三日酔いぐらいして、四日酔いぐらいして、あれから日本酒のね、匂いね、もうちょっとね、嗅ぎきれない。多分美味しいとは思うんですけど、なんかね、思い出しちゃうわけ。トラウマです。はい。まあね、島と日本酒を間違える。まあ見た目はね、間違えるかもしれないけど、もうどうだろう。なかなか間違えないんじゃない？どんなですかね。でもいいですね、おじいたちね。おばあもね。やっぱりね、おじいおばあたちのあれっていろんなエピソードがありますけど、まあうどんの大学の時の友達が、あ、龍大とキリタンで同じサークルやってたので、自分はキリタン出身なんですけど、まあ龍大の人が話してくれた話なんですけどね、沖縄にまず東京から沖縄に来て、それで空港に着いたと。して龍大まで行きたいけどバスでどうやったら行けばいいのかなと思って、近くに歩いてたね、おばさんっていうか、おばをね、捕まえて、すいません、龍大の方に行きたいんですけど、何番のバスに乗ればいいんですかって、どこのバスで、バス乗り場はどこですかって聞いたら、僕は、もうめっちゃ怒られたんだよ、このおばさんに。もうすごい勢いで、何言ってるかわからんけど、すごい勢いで怒られたんだよって、うどんに話したんですよ。は？なんであんたなんて聞いて怒られたの？いや、もう僕は、龍大に行きたいから、東京から今沖縄着いて、龍大に行きたいんですけど、どのバスに乗ればいいんですかって聞いたら、めっちゃ怒られたって。あんたの言い方がまずかったんじゃないのって言ったら、でね、また次、歩いて行って、おじさんがいたと。で、おじさんならわかるかなと思って、まあ、同じような聞き方をしたら、おじさんにも怒られたと。で、今まで、僕は、なんか、すごいなんか、おじさんとかおばさんにあの時、勘の触るような言い方したのかなって、やっぱり疑問だったらしいんですよ。でも、私、まさみと出会って、 この喋り方を聞いて、あの時は、おじさん、沖縄のおじさんとおばさんは怒ったんじゃなくて、沖縄の人はこんな喋り方だったんだって思ったって言うんですよ。うどんと出会って。失礼だねって話なんですけど。ごめんなさい。そう、なんかね、あれみたい。沖縄、なんかツッケンドに言うのかな、まあ、友達が、バスに乗りたいんですけど、何番に乗ればいいんですかって。なんであっちのバス停、あっちで聞いたらいいさ。おばさんはわからんよ。なんであっちで聞いたら、あっちで乗ればいいんじゃないの、あっちに書かれているよって多分言ったと思うんですよ。でも、自分の友達はこれ聞いて、叱られてると思って、怖くなって、ありがとうございましたって言っても逃げたみたいですよ。しておじさんに聞いたっていうね。で、またおじさんも同じ言い方だったと。でも何言ってるかわからん。早口で何言ってるかわからんかったっていうね、話なんですけど。やっぱりこの話し方とかも、あるのか、まあ、地域によって違いますよね。まあ、うどんのお母さんは、うるま市具志川の出身なんですよ、うどんの母はね。やっぱりまあ、父は小座なんですけど、まあ、お嫁に来た時に、うちの母の喋り方を聞いて、喧嘩してると思ったって言うんですよ。多分、まあ、うどんも具志川にいっぱいいとことか親戚いるんですけど、なんでよ、お前よ、とか、こんなじゃないさ、ってちょっと語尾がちょっとなんか、あーって上がるんですよね。でも、小沢は別に、どんなだろう、あるかね。まあ、ご意向なんですけどね。まあ。うん。で、うちの父は、うちの母の喋り方を聞いて、なんでいつも怒っているんだろうって、思ってたっていうのを、ずーっと前に聞いたことがあって。はい。だから、地域によってもやっぱり喋り方って違うのかな。まあ、これもギャップっていうかね、沖縄の中でもこのギャップみたいなのがあるのかなと思います。うん。あ、でも自分も、小座からやんばる、元部にね、行った時に思いましたよ。町屋側に行ったんですよ。私が小さい時、まだ小学校低学年から、ねえねえたちが、山の身に仏壇が、おばあのお家があったもんですから、山からちょっと降りてきてからに、崎浜商店があったから、崎浜商店にお菓子買いに行ったから、自分たち選んでたら、この地元の子たちがダダダダダ走ってきて、おばさーん、買おうって言ったんですよ。自分たちは、おばさーんっていう呼び方だったんですよ。町屋側に、くじ引き屋とか言ったらね。小座は、おばさーんっていう感じね。だけど、この崎浜商店に行った時は、おばさーんって言ったんですよ。ヤンバルの人たちが。同じぐらいのよ。そしてこの時も、喋り方が違うな、デージなと思って、ねんねたち、ぶんぶんね、何も変わんで逃げていくの山に、もう自分も泣いてからびっくりして、後追いかけるって大変でしたけどね、これトラウマですよ、本当に。ねえねえたちはもう自分も置いて、まあ一番自分が末っ子下だったのでね、あの時は。いとこのねえねえとかねえねえとかもボンボンボンボン走ってって山の上。したらもう、こっちのお店と喋り方が違うって言ってね、めっちゃなんか騒いでたっていうね、変なギャップがありましたけれども、こんなのってあります？うん。あ、来てますよ。やっぱりね、アニゾーさんからいただきました。ツイキャスでね、群馬の言葉も喧嘩してるみたいって言われるって。やっぱりね、やっぱこういう感じ、やっぱりね、地域によってね、やっぱね、聞き慣れない言葉とかはちょっとなんか怖いとかね、聞き慣れない、なんかゆっくりしてるなとかね、うん、なんかこんなのがあるかもしれないね。やっぱりこう4月からね、もう内地に行く方、どこでもいいですよ、もう本土ね、沖縄から本土に行く方、こういうギャップね、うちのあっちやっぱり言葉早いみたいだな。うん、少しゆっくり話してもいいんじゃないでしょうか。はい、大丈夫ですかね。さあ行きましょう。メールメッセージね、まだまだお待ちしております。今日のトークテーマ、沖縄と内地のギャップとなっておりますよ。はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、 すべて小文字、 origin@fmnaha.jp となっております。 CM です。
今日の川柳、ベンビーとキャンのユンタク生放送。
뺀 비짱 히로이키는 오리진 아와 마이슈 개츠요 16시 옹에어
저 자기 뭐 이리요
이나요
어이 거에 서로 해야 되나
화요일에 있게요
기념이 많이 되려요
야 개츠요일에 이래요
야 이나요
16시 6시마대 6시까라 이루요
6시마대와 이때모요
6시마대와 이루요
마이슈 개츠요일 6시까라 사키와 이나요
하이 火曜オリジンチャンプルをお送りしております。あ、うどんでねお送りしておりますけれども、さあ本日のトークテーマ、沖縄と内地のギャップ。まあね、ギャップ、あ、いろいろ来ております。ありがとうございます。スイキャスですね、あ、来てあのね、あの沖縄では年中島ぞりということでこれあるなあ、ありがとうございます。これあるな、この島ぞりっていうかサンダルっていうかね、そういうのを年中履いてるっていうの、沖縄はあるあるじゃないかなと思っております。うどんも最初の、まあこれはあの30代のね、中盤から後半にかけての千葉県の方に住んでた時に、あのまあちょっと保育園退職しまして、あのまあ専業主婦っていう形でね、まあ最初あの行って、で息子が5歳の時だったので、そこで幼稚園行ったんですよ。あの千葉県の方でね、幼稚園息子行って、まあ、娘は小学校だったんですけど、でこの息子あれなんですよ、幼稚園は弁当の日、弁当の日じゃない、まあ終わる時間は違うんですけども、大体あの2時とか早い時は11時半ぐらいに終わるんですけど、幼稚園必ずお迎えだったんですよ。あの沖縄ではほら幼稚園生ってもう普通に終わったら帰るでしょ、帽子かぶってカバン背負ってね、お家に学童行ったりとか。違うわけ、うどんの子供が行ってた幼稚園も本当に近くだったので、ここ入れたんですけど、まあ、小学校の隣だったのでね。でもう先生に、子供たちは自分で帰ってくるのが自分は当たり前と思ってたんだけど、必ず、まあ、よく説明でね、必ずいついつは何時までにお迎えに来てください、いついつは何時までにお迎えに来てください、学校行く時ももう必ず先生に子供をね、揉んで、あの受け渡すっていうの、もうこれがね、必ず、もう必ずだった、お約束だったんですよ。だからあの朝も8時50分までには園の門に連れてきてください、園まで連れてきてください、必ず親御さん保護者がね。そしてそして帰りも必ず親御さんが迎えに来てください、チェックするんですよ、担当の先生がいてよ。はい、もうこれびっくり。そして朝子供を初日ね連れて行ったんですよ。もう私も緊張、もちろん子供も緊張で、初日連れて行って、まあ、初日はね、あの、まあ、自分たちも最初の登校ということで、登園ということで、お父さんお母さんも見学だったんですよ、初日は。まあちょっとスーツっていうかね、ワンピースみたいなの着て、まあ、うちの息子だけじゃなくて、からに他の何名かいたので、で1日見学して、で1日じゃない、途中まで見学して帰るっていう。そしてじゃあお母さんたち何時何時にはあの迎えに来てくださいねっていうから、私はもうお家帰ってワンピースも持ってジーパンと T シャツ着て、島ぞりだったかな、普通のビーチサンダルみたいので、あの迎えに出たんですよ、お家出たんですよ。そしたらさ、ちょっと聞いて、あのそしたらさ、そう、もう忘れもしない、ここの幼稚園のお母さんたち、もう門が開くまでみんないっぱい待ってるんですよ、ずらーっと。みんな専業主婦だ、ほとんど専業主婦なんでしょう。もうね、夏だ、暑い時だったんですけど、もうみんなさ、草履とかジーパンじゃないわけ、もうワンピースにショールとかさ、つっかけ具合入ってるわけ、あのパンプスとか、あの、なんだ、高靴よ、なんだあれ、なんだパンプスじゃなくて、なんだあれ、ヒールとか履いてからに、もう髪も、なんていうの、化粧もバッチリ、髪の毛もチュルチュルチュル、もう綺麗に出してからに、はあ、もううどんこれ見てから、あい、やべ、うどんジーパンに T シャツにゾーリアスあってて、また走って、あのもうズボンとも T シャツはそのままで、も靴スニーカー履いてから行ったら、スニーカーも自分 自分だけじゃないかねって思うぐらいお母さんたちファッションショー対決なんですよ。なんな対決してないかもしれんけど、もう無言の勝負さ。ああもうこれ見てからドバン来てからもう化粧も落としてから行っているもんだから、もう身剥がして自分は最初のお迎えに行って、そして門で子供たちが出てくるのかなと思ったら、じゃない、もう自分の息子はウサギ組だったんですけど、ウサギ組さんはここでもう終わりの会みたいで外で並んでるんですよ。で、あのまあ、あの象組さんはこことかパンダ組さんはこことかってなんか 4クラスだったかな5クラスだったかあって、もうみんなその前に先生が真ん中行って、子供たち日直の子供が2人いて、もうみんなで帰りの会してるわけ、運動場で。これね、運動場って言ったらまた怒られるんだよ、園庭に運動場じゃないって言われました自分。これもギャップかな。今園庭でして、またお母さんたちがこの子供たちを囲むっていうの、だからお帰りの会も公開お帰りの会なんですよ。もうね、さまし抜きで、まあ、自分も保育士ね、幼稚園とかで勤めたことがあったので、こういうことは絶対なかったんですよ。参観日とか何かの行事の時は親も一緒にね、こうじゃあお母さんお父さんどうぞ中にお入りくださいということで一緒にお歌歌ったりとか、子供さんの横についてくださいとかあったけど、これが365日だよ。はっしー、もうさ、みんな化粧バッチで髪の毛もチルチル全くいしても、あのショール初めもつっかけブーツも、夜冬になったらブーツ、みんなブーツ勝負、はい、うどんブーツ持ってないからさ、はあ、もう買いましたよあの上まで膝まであるのじゃないよ、もう短いのなんですけど、初め膝まであるの入るねや足が、はあ、ということでね、もうね、このギャップはね、幼稚園のこう子供を送り迎えするお母さんたちのギャップ、そしてこの幼稚園のこうスタイルね、やり方が全然違う。さすがだ、さすがな位置だな。もうなんかドラマを見てる感じだったんですよ。して、ほら、昔、ちょっと昔の話なんですけど、龍馬伝わかります?龍馬伝、福山雅治が龍馬した時の子役の男の子わかります?辰臣君って言うんですけど、この子ね、うどんの息子と同じクラスメートだったんですよ。子役。これが子役ってわからんから、ヒッチオーディションがあるんですけど、ブルネ帰っていけって、お母さんと。いや、この子ヒッチ帰るさ。なんでかねと思ったら撮影とかね。ちびまる子ちゃんにも出てましたよ。だから、あ、いや、やっぱりここは関東だなとね、思いましたね。子役が二人いましたよ。また違うクラスも女の子がいてね。違うクラスの女の子はもう覚えてない。だからよ、もううどんのギャップはもう一番これですよね。息子の幼稚園のギャップね。はあ、もう言葉も違いますしね。あのして自分はもう喋ってね。あっちは、そうですのとかね、奥さんたち。言うのよ。してね、公園も決まってて、中央公園はうさぎ組さんのテリトリー。で、なんか敵ではないけど、なんかちょっとこんな目に、ね、無言のなんかあれがあったらしくて、自分わからんかったんですけど、東公園はパンダ組さんが遊ぶ。父兄が集まる。っていう、まあ、うどんの息子はうさぎ組だったから西公園だったんですよ。で、わからんから、すぐ、息子連れて中央公園行ったら、あら、お見かけしないお顔ねって言われたわけ、うどんは。したら、あ、はじめまして、今回ね、沖縄から引っ越してきました、イハですって、はじめましてってご挨拶したら、あら、何組さんって言うから、あ、うさぎ組ですって言ったら、この奥様たちが、あら、うさぎ組さんは中央公園ではなく西公園なのよって教えてくださったんですよ。はぁ、西公園って前やがって感じのことでしょ、すいません、西公園ってどこですかねって、ここまっすぐ行ってって、すぐ、まっすぐそこだったんですけど、教えていただいてね、あさ、怖いさ、こんな公園まで陣地があるのかねと思ってね。まあ自分はちょっと叱んでから、もう息子連れて、西公園の方に行ったら、もう見たことある、お帰りの会の時にね、いらっしゃるお母さんたちがいっぱいいたんですよ。いい。したら、あらあらあらあら、新顔よって言ってね、みんな囲まれて叱んだっていう話ですけどね。はい。あの時は草履じゃなかったです。ちゃんとね、突っかけ生えていきました。うん、かわいいの。ミュールだ、ミュール。そう、ミュールだ。私が言いたかったのミュールだった? つっかけじゃなくてからサンダルじゃなくて可愛いキラキラがちょっとついてるのよ入っていったんですよ。あれ正解でしたね。でも爪は爪爪もしないからミーハガーだったんですけどね、足の爪も。だけどもういいですよこんなのはねこうそういうギャップがね、まあでも自分だからだったのかな、うん、でもまあまあ、まあ、そうこうしていくうちに仲良しのママ友とかねお母さんのお友達ができてきて、で子供をお帰りの会終わって幼稚園から手つないで帰って、でちょっと西公園の前通るんですよ。でちょっと息子が遊びたいとお友達と、あじゃあカバン置いてから遊ぼうって言うけど、もうお母さんたちがもうみんなカバン持って喋ってるから、自分もあーってその中に入ってね、子供たち気をつけて遊びなさいよということで、お母さんたちに見守られながら公園で遊ぶっていうね、幼稚園いつもの風景だったんですけど、その時にでもやっぱり特別仲がいい友達ができるんですけど、その時に、あのよ、聞いて聞いて、あのさ、って、ほら、話するでしょう、気になるんです。あのよ、って。したら、このお友達が、ああ、もう、いやさ、もう、いちいち、もう、びっくりするわ、って言ったんです。自分が、って言うから、この、になんか反応して、いちいちびっくりしてたんですよ。で、それでね、彼女がもう、びっくり、ドキドキするって言うから、あ、って言わんで、名前いいよってちょっと学んだんですだから今度からは土井さんとか江藤さんとかね言うようにしました。うん、まあ、これもギャップというか、まあ、うどんだからかな。ってやっぱりね、仲が良くなったらちょっとよ字が出てから、あのよ昨日さっていう話になるんですよそしたらいちいちびっくりするわって言われちゃったっていうね、そういうギャップでした。まあね、まあいろいろなギャップがありましたけれども、ね、皆さんいろいろメッセージ、メールメッセージありがとうございました。さあ、来週の火曜日はもう来週は4月ですよ皆さん。いつなる来週は、あ、4月最初の火曜リジンチャンプルは4月5日になっております皆さん。ということで4月5日だね。はい、もう4月5日からは、はい、いつもの通りうどんとうどんが進めていきますけれども、もしかしたらね、新しい誰かが来るかもしれないし、もしかしたらまたうどんかもしれないということで、皆様来週もね、また4月からの火曜オリジンチャンプもよろしくお願いいたします。またお楽しみに待っててくださいね。そして4月最初のトークテーマ、初めて。人間はね、どんなにベテランの人でもね、初めてというのがありますから、はい、初めて、あなたの初めて、どんなのでもいいですよ。初めて何々した時、初めてね、トークテーマ、来週のトークテーマは皆さん初めて、あなたの初めてを教えてください。よろしくお願いいたします。はい、本日も1時間お付き合いくださいましてありがとうございました。本日火曜リジンチャンプルうどんがお送りいたしました。ではまた来週。